エステティシャンマインドで毎日を明るく元気に美しく。皆さんこんにちは。日本エステティックサロン経営学院学院長の草野由美子です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ、前回は、健康美に関して7つのポイントをね、お話をいただきましたけども、今日はその中身をちょっとね、濃くお伺いできればなと思います。
はい、はい、そうですね。前回は皆さんが、お客様が最初にお越しになった時とか、まあ、継続でご来店いただいているお客様に対するね、カウンセリングっていうお話の中で、まあ、カウンセリングの項目についてね、7つ少し挙げさせていただいたんですね。
はい。
はい。で、そう、その7つ。
うん。まず7つを教えてもらっていいですか？
はい。7つでも、まあ、2つにこう分けて考えたときに、はい、まあ、エステティックって、やっぱり美っていうのは、健康っていう土台があって、うん、まあ、その上に美が成り立ちますよっていう基本的な考え方がありますよね。うん、で、その健康に対して大事な項目っていうのが、うん、まず適度な運動であり、はい、2つ目が、その、栄養のバランスですね。食事の栄養のバランス。そして三つ目が、睡眠も含めた休息っていうところね。うん、ここが、健康を保っていくのに、まあ大事なところですよっていう三つの項目があります。
超ベーシックなところですね、それはね。
そうそう。で、はい、あと今度は、そのプラス、この B に対してね、B を保っていくために、今度は4つの項目があるんだけれども、はい、それがまずは環境っていうところで、自然環境も含めた物理的な環境。うん、もうすごく暑い我慢比べみたいなところでね、うん、過ごしてたらね、やっぱり不快指数とかね、すごく高くて、体も疲れてきたりしますよね。まあ、まあ、そういった意味も、ところもある、物理的、自然的なね、環境ですね。で、もう一つは環境と言っても、今度はこの自分の精神的なところに影響が大きい人間関係、職場の人間関係だったり、家庭内の人間関係だったりとか、まあそういうところの環境ですね。はい。で、それを今度受けた次の段階の、今度は、6つ目にね、6つ目が今度ストレス耐性と言いますか。同じことが起きたとしても、この一人の人はすごくストレスに感じてるけど、一人の人はそんなにストレス感じないっていうことって結構ありますよね。
割と平気って聞きますもんね。
そうそう。うん。まあそのストレスに対する感受性ですね。まあ、そういったところが、まあ高いのか低いのかみたいな。ね。はい。で、最後に、まあ、例えばスキンケアであったとしたら、お肌のお悩みであったとしたら、その自分に合った化粧品をきちんと選んでいるのかとか、選んではいるけれども、それを適切に使えているのかとかね。まあそういった、このスキンケアの、こう、ただし、なんていうのかな、適切に、自分に合った。で、自分であっても、例えば季節によってお肌って状態が変わりますよね。冬になるとすごい乾燥してくるけれども、夏になると逆にね、すごく暑くて汗が出てって変わりますよね。なので、まあ、その季節に合わせた、まあ、適切な、こう、使用ができているのかな、みたいな、ところもありますね、っていう。まあ、基本的にはこの7つを、が、こう、記入できるようなカウンセリングシートっていうのが、まあ、一般的なんですけれども、まあ、ご自分のサロンで利用しているね、カウンセリングシートに、まあ、そこの項目が含まれているのかなっていうのもね、一度確認していただきたいなと思うんですね。
もうあれですか、エステ業界で、なんとなくその7つのポイントっていうのはもうベーシックに皆さん、カウンセリングシートにある、もう当たり前のようにあるものなのか、まあ、抜け漏れがあったりする時もある。
あると思いますね。なんかね、多分ね、この形だけ、このカウンセリングシートっていうシートだけが一人歩きしていて、例えば自分が勤めていたサロンで使っていたカウンセリングシートを独立した時に使うよっていうこともあるでしょうし、で、その7つ以外にももっとこういうところを聞いておきたいなっていうことを加えられているサロンさんもあると思いますし、で、逆がやっぱりあると、はい、お客様に対する情報が少なくなるんじゃないかなっていうところが、やっぱりこう3つぐらいしかこう聞く項目がなくて、そのまんま、施術に入るサロンさんもあるんですね。 なので、そこってやっぱりなぜこの項目を聞いているのかっていうことがあまりこう理解されていないんじゃないかな、みたいな感じでも。ね。で、なぜこの7つを聞くのかっていうお客様に、あらかじめね。で、それって結局お客様がお肌に出ているお悩みだったりとか、この体調に出ているお悩みだったりとか、まあそういうところの原因がそこに潜んでますよっていう。結局この7つの項目っていうのは、そのお客様のその日常生活の習慣がそこに書かれているわけですね。
そうですね。
はい。で、その日常的にはどういう生活をしているのか。例えば、会社員で、こう通勤して、会社で、こう時間を過ごして、じゃあ、その、例えば夜は夜で、こう家庭のことをしなくてはいけないのか、その方の生活の環境ってあるじゃないですか。そこの中からの習慣で、その習慣によって今のお肌の状態とか、今の体の状態が作られてるんですよっていう、なので、この聞いている中に、今お客様がお悩みになっている原因が全部そこに潜まれてるんですよっていうことなんですよね。
なるはずですね。そうですね。
そうそうそう。まあ、そのためにその項目を聞いているんだっていうことがまず理解できているかどうかっていうところですよね。うん。で、まあその、ただ聞いていて、わかりましたって言って、まあ、ある意味ですね、例えば電気的な機械を使うときに、体の中に、例えば骨折したときにね、ボルトが入ってるよとか、
わ
心臓にペースメーカーが入ってるよと
あ。
か、まあそういうふうな、こう、例えば自分、お客様が、もともとこう、病気とかされて、怪我とかされて、もうそういうものが体の中に入ってたとしたら、電気的な機器として使えない場合もあるわけですね。緊急事項というね。なので、それは先に確認しとかなきゃいけないよっていうのはわかるので、それだけは聞いてるけれども、このお客様のお悩みの原因が、その生活習慣の中にあるよと理解をしていなくて、ただその肌の悩みに対しては外面的ケアでどうにかしますよっていうふうな、サービスの提供しているサロンさんも少なくないんですよね。うんうん。
表
そう。
面的な感じですよね。
そうです。だから一番最後のスキンケアの項目のところで、確かにその日常的に使っているものが、やっぱりこう自分の肌に合っていなくて、まあ適切な使い方もできていなくて、それによって悩みがこう、あるよっていう状態に対して、まあ、スキンケアの指導だけではなくてサロンケアっていうのもあるわけですよね。で、そのサロンケアで施術することでお客様のお悩みを解消していきますよと。もう生活習慣の中に原因があるというお伝えではなくて、あくまでも外面的なケアでお客様のお悩みを解消しますよっていうサービスの提供しているサロンも本当に多いんですね。これ外面的ケアって言いますけれども。そうなってくると、やっぱりこう繰り返されるわけですよ。生活習慣変わってないので、やっぱりその原因となる生活習慣が変わっていないと、いくら外面的なところだけケアをしたとしても、やっぱりこう、中からトラブルの種っていうのは出てくるわけですよ
そう
ね。
ですね。
うんうん。なので、その生活習慣をきちんとこうお聞きして、足りなければ、シートに書いてもらうものだけで足りなければ、後からきちんと一個ずつ丁寧にお伺いして、もう一回この補足を突き出していくみたいな感じですね。そういうのをしていって、今のお客様の状態で、じゃあ、エステティシャンって何をするのかって言ったら、もちろん施術もします。だけれども、生活習慣を指導していくっていうのがベースにあるんですね。だけれども、例えば、こう、冷え性ですと結構手足冷たいんです。じゃあ、こう、お風呂に入って温まってくださいねっていう、まあ、一般的に言われるようなことだと思いますけれども、そこの家庭、例えば家族で住んでいるお家で、で、そこの家庭では浴槽にお湯を溜める習慣がないと。みんなシャワーだという家庭の中で、一人だけ私、湯船に浸かりたいので、お湯溜めるって言えますかっていう。生活習慣かなり変えるの大変じゃないですか。
大変だと思います。なん
だか
か、
らね、そうそ
みん
う。うん。
ながやってないのに一人だけっていうのは、ちょっと、水道代かかるよとか、なんかいろいろ、問題が出そ
で、そうですよ
う。出
ね。
そ
とハードル高くなっちゃいますよね。なんか1回2回は頑張れたとしても、家族の抵抗も含めて、なかなか継続は難しいかなって。
しいと思う。
ありますよね。だからその逆になぜ、お風呂、浴槽にこう、毎日シャワーで湯船に浸からないんですかってお聞きしたときに、あ、家族はみんな湯船入ってるんですけど、自分がちょっとめんどくさくてっておっしゃってるんだったら、まあ、それだったら、こう、少し湯船に入ってみましょうかっていうね、ところから入るかもしれないけど、うちは家族全員がシャワーなんですって言われたら、やっぱそこはちょっとハードル高いな、みたいなところで、じゃあ違う方法で、まあ、天使の冷えに対して緩和できるような何か対策をお伝えできないかな、みたいなとこですよね。だからもうその方が、このやりやすい、今の生活習慣の中で一番最短でやりやすいことから、こう少しずつ変えていくっていうことが伝えられるかどうかっていうところですよね。なんか
そう
パターンで、なんか決まってることをこう言ってもさ、わかってるんですよね、そこら辺ってやっぱ思い
そう
ます。
そう。そうですよね。いや、それ湯船入るのがいいの分かってんだけど、うちはそういう習慣ないんですってなったら、なんかもう、お客様にしてみれば、ああ、もうちょっと話通じないになっちゃうかも。
そう。だから、こう、なんかね、こう、スルーされるというか、みたいな
ね。
部分にもなってしまうので、まあ、そういう意味では、やっぱり、こう、お客さん、目の前のお客様に本当に興味関心を持って、その方の生活習慣を、お客様のお悩みを解消していくためにお聞きするわけですから。
そうですね。
じゃあ、こういうことからだったら始められるかな、みたいなところですよね。
あ、それすごい大事なとこですね。なんか、ほんと型だけを伝えればいいっていうわけでは全然ないですもんね。
そうです、そうです。じゃあ、お風呂に入らない人に手足の冷えどうしたらいいのって言ったら、足の裏をこするとかね、手の冷えをするとかね。まず、まあ、そういうのを日常生活の中で、朝顔洗った時に手を冷やをね、こう10回こすってみましょうかって、まあ、そんなところから始めてみてもいい。
なるほどね。確かにやらないよりはね、ちょっとでも効果がね、あることから提案できますもんね。
だからそこから今度は、この指先を少しね、こう、清潔っていうところを、この刺激をするとか、専門的なことがアドバイスしていけたらいいですよねっていうのもあるので、まずはそのお客様がやりやすいことから、こう伝えていくみたいなね、そういうとこですよね。そう。なので、なぜこの項目、7つの項目を聞くのかって言ったら、やっぱり今お客様がお悩みになっている、例えばね、今現在、特にトラブルが出ているわけではなくて、やっぱりこう、エステティックサロンのお客様って、年齢は必ず重ねていくので、衰えには抗えないわけじゃないです
そう
か。
ですね。そうそうそう。
そう。
急に若返ったりはないですからね、それ。
そうなんです。で、エイジングケアとして、今を保ちつつ、年齢がこう、いく加速度を、もうなんていうの、こう、緩やかにし
緩や
てい
か
く。
に。
っていうところを求めて見える方もいらっしゃるわけですから。ね、だからそういう場合は、やっぱりこの、日常の中での、こう、その方が、この、年齢を加速させない、日常的な生活に対するサポートであるとかね。いうのも出てくるし、そう。なので、まあ、そういう意味では、生活習慣の中で、まあ、その方がどういう生活を過ごされていて、まあ、そこにできるところから伝えていく。そして、まあ、そこに、まあ、新たにこういった美容液がね、あって、今のスキンケアよりは、まあ、これを少し加えておかれることで、とか。やっぱり、この今を保ちつつっていう方に関しては、そういったご提案とかも、結果としてはできるようになっていきますよねっていうこととかね。そうなんです。なので、カウンセリングっていうのも、ご自分のもしね、サロンされている方だったら、まあ、その、本当に大事な項目がきちんと伺えているのかっていうこととか、聞いてるだけではなくて、なぜそれを聞いているのか。その生活習慣の中にお客様のお悩みが、の原因がね、全部そこに潜んでいるんですよっていうところと、で、今度はこう、アドバイスするときは、なんかこう、ありきたりな内容ではなくて、やっぱりそのお客様の生活習慣の中で、できそうなところから伝えていくっていうことですよね。まあ、そのところで、まあ、カウンセリングね、していただければな、ということで、まあ、前回、今回ということで、少しお話をさせていただきました。
本当にお客様にこう、いかに寄り添って、お客様にがやりやすい、いい提案ができるかですね。
そうですね。そうなん
うん。
です。
それにはやっぱりエステティシャンさんも、まあいろんな知識というか、なんか幅広いところから、で、これができないんだったらじゃあこれ提案しようとか、なんかそういった知識だったりとか、提案力っていうのがね、やっぱり必要になってくるんだなって思いました。
そうですね。
うん。
やっぱりきっかけ、エステティシャンになったきっかけっていうのが、例えば化粧品販売からであったとしても、脱毛サロンからであったとしても、やっぱりそこから先、目の前のお客さんに対してね、より結果を提供していきたいときには、外面的なケアだけではなくて、やっぱりその生活習慣が影響してるんだなっていう次の気づきがあって、で、そこからまた深く学んでいってっていう、この段階は皆さんあると思うんですね。なので、もし今、カウンセリングっていうお時間が、やっぱり何かきちんとお客様の生活習慣の情報をお伺いする時間として使えていなかったとしたら、少しね、前回今回の内容でヒントにしていただければなと思います。はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。今日はね、エステティックカウンセリングのお話を前回今回という形でさせていただきました。はい。それでは皆様、今日も一日、明るく元気に美しく、ごきげんにお過ごしください。